鎌倉ラジオレター9月に入ってすっかり秋ですね。今年はなんだか春も夏も季節の変わり目がくっきりしていた感じがするんですけれども、この秋もいきなり秋になっちゃったもんですから、ちょっと気持ちが置いていかれてしまっている感じがして、いつの秋にも増してセンチメンタルな気分なんですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日のゲストは元外資系コンサルタントで現在は自称ヒッピー経営コンサルタント難しいなこれ自称ヒッピー系経営コンサルタントの山下雄一さんです。よろしくお願いします。ねえ、雄一さんとはね、本当にね、ひょんなご縁 で、
ね、
つい先月ですよ、はい、そんなねえ、ね、ちょっと前とは思いませんでしたけども、ね、出会ってみたら共通の知り合いが全国各地にもう100人弱ぐらいいるというようなことが発覚してね、かなり盛り上がったんですけれどもね。ということでね、いろんなプロジェクトにこれからもお手伝いさせていただいたらということになって、ワクワクしているところなんですけれども、いきなりね、今日の鎌倉ラジオレターのゲストにもなっていただき楽しみにしておりました。よろしくお願いします。ということで早速、どなたにお手紙を書いてこられたんでしょうか。
ですね、はい、いろいろ考えたんですけども、やっぱり自分に書こうと思いまして、80歳の自分へということで、
はい
はい、
はい、自分メタ続いておりますね。
自分大好き、はい、
はい、じゃあなかなかたくさん書いてこられたようなので、早速読んでいただきましょうかね。はい、お願いします。
はい、80歳の自分へ。時は2017年9月。80歳の自分からするとようやく折り返しを迎えているという39歳。今までを振り返り未来を思うには絶好の機会だ。80歳を超える頃、西暦は2059年、日本の人口は8000万人程度となり、65歳以上の人口は4割を超え、ご多分に漏れず僕もお荷物な存在だ。現在生後7ヶ月の娘リリーもいつも親父のことを気にかけてくれる42歳の素敵な女性になっていることと思う。もちろん最愛の妻マユ75歳も健在で、相変わらずの笑顔とユーモアで元気いっぱい、周りに幸せを振りまきつつ僕たちは人生を謳歌している。10年以上前になる66歳を迎えた2045年にはシンギュラリティを超え、人間がやるべきことはほとんど何もなくなった。日々の家事も過去のデータ管理も未来のスケジュールや予測計画も秘書ボットが対応してくれるので、いつも今何をすればいいかだけを考えて過ごしている。それに60歳の時にはサーフィン歴30年、ピアノ歴50年、瞑想ヨガ歴20年、畑狩猟採集歴20年を迎えており、たわいのないことは全てデジタルに任せ、自分は自然の流れや宇宙とのつながりを汲み取りながら、自然の移ろいの中で自分らしくあるがままに生きることを楽しむことができるようになっていた。娘もちょうど成人を迎えた。その日は全て自家製の食べ物を手料理でもてなし、彼女のために作った自作の一曲をプレゼントした。60歳から80歳までの間とは、親世代だと引退後の余生のようなものだった。でも僕の場合はもう40歳から余生のようなものだった。いや、余生というのは適切ではない。より自分らしく自然に帰る旅の始まりだったなと思う。12年勤め切った外資系コンサルティングファームアクセンチュアを辞めたのは2015年36歳の時。この時は僕の人生の折り返し起点だった。それまではただひたすら社会に作られてきた立派な階段を登っていく、あるいは身にまとう鎧をどんどん重ね着していくという人生だった。そしてそこからは一段一段降りていく、脱いでいくという人生になった。39歳となった今、着実のその歩みを進めているが、今までとは全く違う一歩一歩を歩んでいる。 これまで積み上げてきた価値観、スキル、地位、名誉、あらゆるものを捨て去る旅だ。でもそのことがいかに大事であるか気づけている自分には誇りを持っている。半生前の20歳の時、中高で目指していた大学という階段を上りきり、念願の早稲田大学に合格し、ようやく夢の生活が始まった。もちろん受験戦争から解放され、花の都東京での学生生活は夢のように楽しかったが、実際は自分が何者か分からなくて不安で仕方なかった。それで世界中を一人旅して回った。自分が何者かを知るためには異なるものとの出会いが不可欠だと思ったからだった。15カ国ほど旅をして分かったことは、自分の使命は架け橋になるというものだった。目指していた建築家になるのではなく、芸術家とビジネスマンの間をつなぐ人になりたい。アートとビジネスの世界の架け橋になりたい。そして日本と世界の架け橋になりたいと強く思った。それから半生の20年近く経った今、不思議なことにやはり自分の使命は相変わらず架け橋だと思っている。もっと大掛かりなものになってしまったが、西洋思想と東洋思想、資本主義と共同主義、テクノロジーとスピリチュアリティの架け橋になりたいというものだ。この旅はまだ始まったばかりだ。でも80歳までに今までと同じだけの40年がある。その旅路のちょうどど真ん中にシンギュラリティが起こり、それもあって橋の構築は急ピッチに進み、最終的に立派な橋が作られているだろう。妻の前と40年寄り添ってきた。39歳の時にはあなたもようやく少しは分かってきたわねというように言われていた。80歳にして眉鏡入信40年、マヌ法典ならぬ眉法典も無事出版できているだろう。仏教の十牛図に例えるなら、今ちょうど4段階目の特牛、自分が何者なのかを捕まえられそうな段階に来ているのだろうと思う。そして80歳の時には8段階目の人牛愚坊、目標にも自己にも何にもとらわれない空の境地に達しているだろう。そして空の境地の先に一体何があるのか、今の時点ではまるでわからないが、それから20年かけて100歳までで10段階を目指して天寿を全うできれば一かけらの悔いもない。こうやって見てみると、自分の人生はなんと幸せな人生なんだろうか。こんなにも激動の時代の波と自分という存在が見事にリンクしたストーリーは自分ではなかなか描けない。人生はいつも短いようで長く、長いようで短いと感じる。80歳の自分も今と変わらず幸せで平穏な自分でいることだろうと心から信じている。そんな自分と世界に感謝して2017年9月12日今日は結婚5周年記念日、山下雄一、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
壮大な
壮大な
お手紙、壮
大な人生ですね。
ところどころに出てきたシンギュラリティ、
はい、
ってどういう意味なんでしょうね。
はい、ちょっと説明しますと、はい、シンギュラリティっていうのは、その今ロボットとか AI とか人工知能ですね、人工知能が人間の指数関数的にものすごいスピードで、進化していっていて、で人間の能力を超えると言われる技術的特異点っていう日本語で言うんですけど、うん、それが2045年に起きるって言われてるんです。そこから先はもう人間が手を加えないで勝手にロボットとか AI たちが進化していっちゃうから、うん、全く人間にはどうなるかは分からないという、
う
ん、そういう時代に本当に来るんですよ。これが
いろんな SF とかでね、ロボットとか出てきて戦っちゃったりするけれど、
ああ
いう世界がもう
あれも現実になるんです。
うわ
ー、それが僕が66歳ぐらいの時。
そうですか、ね、
そう
なんですね。
まあ、いいところも悪いところもあると思うんですけど、
うん、
大事なのはやっぱそれにこういかに縛られないというかね、
うん、
それを超える人間に なっておくっていう準備をしていくことが大事かなと思って。
なんかそんな未来を先取りしちゃった形のこのお手紙、うん、
はい、
ちょっとすごいそこにも壮大さを感じちゃったんですけど、これは一種の想像力じゃないですか。
はは、
ね、そうですね、80歳の自分に、
うん、
まあ、60歳ではこうなってたよ、
うん、
ね、40歳ではこうだったよって、
うん、
今まだ見ぬ、
うん、
その時のことをこんなにリアルに 書いてくださって、
はい、
いやなんかこの想像力っていうのは人間にしかないものなのかな、
確かに、ね、
なんて、
うんうん、
こうなりたいんだよねっていう、
うん、
これがワクワクするんだよねっていう、それを思い描いて、はい、そこに自分を一歩一歩近づけていくっていうこと、
うん、そうですね、確かにね、
ができるのは人間、
うんうんうん、
他の動物もなかなかそういう脳の構造はしてないので、ね、あの今を生きるっていうことはできるとしても、うん、今に対処するとかは、
うんうんうん、
でも人間のクリエイティビティってここに、面白さってここにあるのかなって思ったら、うん、私も80歳の私に手紙が書きたくなりました
いやこれ書いてて本当になんかクリアになったっていうかね、その自分がどう生きるべきかみたいなところ、
うん、
そうおかげさまで、
うんうん、
いい機会でしたね。
いや実は先日ね、ちょっと雄一さんが主催されたあの、うんうん、オルタナティブ X っていうね、
うんうんうん、
ちょっとゲストを呼んで、
うん、
お話し会をするような、はいはい、そういうあのシリーズものの第1回目ということで、
うん、
あの行かせていただいたんですけれども、
うん、
その時もね、オルタナティブっていう、
うん、
まあ、言葉は、まあ、誰も聞いたことはあると思うんですけれども、うん、まあ、私たちのこう王道を作っている流れとはもう一つの別の、ね、
うん、
流れがあって、うん、そこを担っている人たちのことを、
うんうんうん、
人たちというかね、人たちだったり技術だったりいろんなもののことをオルタナティブっていう言い方をしますけれども、
うんうん、
その融合をね、
うん
うん、王道とオルタナティブを融合させていくとい う、
そうです、ね、
さっきの架け橋のお話をね、
うんうんうん、ま
あの聞いて思い出したんですけれども、うん、そういう動きをこれからしていくことがとても楽しみだということなんですけど、
なんかそのね、シンギュラリティっていう話もある中で、うん、まあ、要するにこう今危機というかね、まあ、地球最大の多分 最大そして最後の危機、そこに対する多分革命っていうものが今起きている、うん、最後の革命だ、それを成し遂げるっていうことはやっぱり今まで の、 そのイノベーションの延長線上では、アインシュタインも言ってるようにその問題を作り出した時と同じ方法論では解決できないと、それはだからメインストリームには答えはないわけですよね、
うん、
だからそこに対して今全然メインではないんだけど、あの全く新しい方法で何かをやってる人たちっていうのがもう未来のその英知を握ってると思ってて、
うん、
だこの人たちっていうものをまあフューチャーして、まあ、未来のそのメインストリームをオルタナティブはオルタナティブでカウンターで終わらせるんじゃなくて、そこを次ので時代を作っていこうっていうことがね、
うん、
まさにその架け橋ができていけば、いい人生になるかなと、いい世界になるかなと思っています。
アクセンチュアというね、
はい、
その外資系コンサルタントを辞めて、うん、まずは百姓になったってお聞きしてるんですけどね。
もう本当に農業やりましたね。
自らがオルタナティブの架け橋を生きちゃったみたいなところはあるんじゃないかなと思うんですけど、その架け橋になっていくっていう、
うん、
こう80になっても架け橋をやってるっていうお手紙の中でもね、うんうん、
はい、
あの独白されてましたけど、やっぱりそれを架け橋になっていくためにこれからもどんどん、
はい、
その自分自身が、
うん、
あっちゃこっちゃ
行きまくって、ね、
行きまくって、
はい、
で体で体験して、
うん、
そしてそれを感じたことをね、自分で
それを伝え
るんですね、あの伝えていくっていうような生き方をされていくんだと思うんですけども、はい、今一番注目している何かあの動きという、自分のやってることでもいいし誰かがやってることでもいいんですけど、なんかオルタナティブの世界の中で、
うん、そういう意味では
これちょっとみんなも要チェックみたいな、
だそういう意味では、
はい、
この間鎌倉の建長寺で行われた、
はい、
まあ、世界初というその禅とマインドフルネスを融合させた禅 2.0 っていうイベントに2日間行って、まあ、僕の鎌倉の仲間がみんなでやってるんですけど、これはまさにオルタナティブ次のメインストリームになる動きなので、まあこれをあの1年目あの500人ぐらいかな集まったみたいなんですけど、まあ来年再来年とどんどん発展させていって、まあそういう意味では世界にその鎌倉から新しいその発想だとか、あの社会を変えていく方法論っていうのが生まれていくきっかけになるんじゃないかなと思ってまして、そこには僕もどんどん参加して盛り上げていきたいなと。
マインドフルネスってね、
はい、
最近テレビとかでもね、言われるように なったということでですね、うんうんうん、例えば瞑想とかね、うんまあ、禅は日本の文化だから誰でも知ってると思うんですけど、でも、今禅とマインドフルネスを融合させる、
うんうんうん、
禅もある意味マインドフルネスの世界ですよね、
うんうん、
でもそれをさらに新しい言葉としてのそのマインドフルネスと融合させるっていうのは一体どういう意味で、う
ん、まずそもそも禅っていうものがあって、まあ、これ日本と西洋って必ずこういう関係なんですけど、まず日本で生まれた禅みたいなものがアメリカに行きますと。でアメリカ人はうまいのはそれを方法論化して、まあ、幅広い人たちにこう広く伝えるっていうことが得意なんですよね、うん、彼ら。だから要は歴史のない民族なので、その全然多様性のある人たちに伝えるには言葉にしていかなきゃいけない。だからそういう意味では万人に分かりやすいことに伝えられると。それが、藤田一生さんの言い方だと仏教 1.0 が日本で、仏教 2.0 っていうのがマインドフルネス、
うん、
でそれがアメリカに伝わった時にどうしたかっていうと、まず宗教色を消した。これによってそのキリスト教の人たちが禅を受け入れるようにした。それから瞑想とかね、そういう言葉も全部その仏教になってしまうので、キリスト教とかそういう人たちを排除しちゃうことになるんで、それを消した。でどんどんどんどん削ってって、その生産性を今ここに集中することによって生産性を高めるのがマインドフルですっていう、すごい教義なものにシンプルにしたんです。そうすると企業にも入っていくとか。だけどこうなってくると、ビタミン C をその取り入れてるのと一緒だって、
サプリメント
でね、サプリメントとしてね、じゃなくてもっとホリスティック、もっと大きいものが禅だから、また戻って仏教 3.0 っていう禅とマインドフルのさらに上っていうのを作っていこうっていうのが実はそういう動きなんです。
2.0 ってそういう意味で 3.0 っていうビジョンもあるってことなんですね。ですはあ、面白い。これはちょっとゆっくり続きを聞かせていただきたいので、
はい、
これはいつもね、お届けしているラジオ寺子屋のホームページの方から聞いていただけるインターネットラジオの方でこぼれ話もお伝えするということで、さっくりと終わらせていただく形になりますけれども、はい、今日はありがとうございました。はい、ということで駆け足で、
はい、
FM の方は終わらせてしまいましたけれども、ね、はい、なんだか中身がすごく濃くなってきそうだったので
終わらせ
たいね。私の場合ね、メインはインターネットラジオなのでね、
は
い、こっちが本ちゃんということでですね、いやー、善人 2.0 ね、
はいはい、
ちょっと何だろうな何だろうなと思ってたんですけど、そんな面白い動きだったんですね。
いや、めっちゃくちゃ面白いですよ。だから結局さっきの続きになりますけど、アメリカ人はやっぱりそれをこう禅みたいなものを幅広くいろんな人に広めるのがすごく得意なんで、それでマインドフルネスっていう言葉を編み出したわけですよね。でそれでこう企業とか、まあ、そういう意味では今回の禅 2.0 にはまずスタンフォード大学とか、ね、そういうところでマインドフルネスっていうのをこう学生たちに、まあ、世界の最先端のこう学生たちに教えているっていう教授がいたり、一方ではもうその 1.0 というか、もうずっとこうね、禅をやってきている円覚寺の老師だとか、またあるいはその間を行く仏教 3.0 っていう、こうアメリカで、まあ、アメリカじゃないかな、海外で仏教を勉強されてきて修行されて普及されていた日本人の藤田一生さんとか、うん、この方もものすごい今メディアとか出てますけど、そういう、まあ、最後の対談なんかも凄まじかったんですけど、この、うん、ね、その日本の仏教、それからマインドフルネス、それからハイブリッドの藤田さん、この3人の
ハイブリッド、
そうそう、ハイブリッドで自分で言ってたんですけどハイブリッド、この3人 のトークセッション、これはもう伝説でしたね。めちゃくちゃもうそれぞれのやっぱまさにその東洋思想西洋思想持ってる良さと、
うん、
それぞれを否定するわけじゃなくて、そこがどんどん統合していって、うん、こう変わっていく、なんかその鎌倉の持ってる力かなと一つ思って、その宗教社会議とか、ね、
うん、
あって、
うん、
もう全部の宗教がね集まって 3.11 こう鎌倉に集ったっていうのがあるじゃないですか、伝説の、
はい、
まあ、なんかそういうやっぱり鎌倉って場所なのかなと思って、なんかこう宗派とかいろんなものの領域を越境するって何かを発信できる、そういうなんかものすごい ムーブメントが起きつつあるなと。
いや鎌倉って常々、ね、不思議なとこだな、
うんうんうんうん、
面白いとこだな、特殊なとこだなって、私も日本全国旅をした後に、うん、さらにその実感をね、
うん、
なんかこう深めてるんですけど、そうですね、鎌倉って何なんでしょう
何なんでしょうね、
うん、
なんかやっぱり一個はやっぱ自然の持ってるもので、やっぱり鎌倉のお寺さんなんかを京都とか一緒に行くと、うん、なんかすごいこういやーって言ってこう引け目を感じると、もう絢爛きらびやか豪華で、もう全然こうなんていうかレベルが違うみたいな感じで、彼らもちょっと ね、
うん、
劣等感を持ったりするらしいんですよね。
あ、そうですか、うん、
だけどもやっぱそういう中でも鎌倉の持ってるこう質素だとか、
うん、
もっと言うとこう生活の中にこう溶け込んでるとか、うん、自然の中にこうひっそりとあるような感じっていうのは鎌倉のこうお寺とかの特徴だったりして、なんかやっぱりこう、まあ、京都にはない海があったりで、海と山がある、なんかその自然がこう全部こうホリスティックに、
うん、
あの一体であるみたいな、でこう、ね、日本っていう中のへそっていうかね、まあ、中心の方にあったりするっていうことで、やっぱ鎌倉時代とかもね、その全国から時代のリーダーの人たちがそのお寺に集まってきたっていう、
うん、
そういうこう、ね、文脈のある場所だと思ってて、そういうパワーが多分あるんですよね、
うん、
昔から。
その話を聞くにつけても、
うん、
やっぱりそのこの自然っていうものの持っている計り知れない影響力というか、
うんうん
う
ん、
それはまあみんな自然好きな人多いじゃないですか、
うんうん、
ね、癒されに行くとかね、うんうんうん、自然が豊かであることはね、こう気持ちいいものだと思っていたりとか、うんうん、そういう実感はあると思うんですけれども、でも今言われたみたいに海があって山がある、
うんうん、
その環境だったり海がない環境だったり、自然っていうのはどこにでもあるんだけれども、
うん、
その自然の特徴とかがどれだけその文化だったり人の心だったり、うんうんうん、そういうものにあの見えないところですごく影響しているのかっていうことをちょっと改めて思うと、
うん
う
ん、
今ねこう自然破壊が進んで自然を守れとか言ってますけど、はいはい、いやいや守るも何も自然に守られて私たちここまでやってこさせていただき、
うんうん、
そして自分たちをより自然に戻していくっていうことをの方が自然は守るものじゃなく、
うんう
んうん、戻るものというか、
そうなんですよね、うん、だからそこが僕が今そのビジネスの方でも、
うん、
そのどんどんその洗脳していこうとしていることなんですけどね、
うん、
要は今までのこう西洋思想的な考え方とか資本主義の考え方って、まあ、そのベースは西洋思想に基づいており、でそれっていうものはその西洋思想一言で言うとこう因果関係で全てを捉えられるっていうふうに考え方なんですよね。 A ならば A イコールノット B みたいな、どっちかであるみたいな、だからそうやって捉えていけば、その例えば病気なんかもこう部分的にここだけこうね治療すれば治るはずだみたいな話なんですけど、
切っちゃえみたいなね、
切っちゃえみたいなねそうだからそこが実はそのこれから の、 その人間の幸せとか地球環境とかっていうものを考えるときにこう限界なんですね。明らかにイノベーションの限界、
うん、
ビジネス的に考えても限界だから、面白いことにこうそういう因果関係で考えると、組織で言うと例えばこう階層型、
うん、
社長がいて部長がいて課長がいて、でこう小さい単位のチーム作っていって、これもまさにその因果関係のこう積み上げていくと全部できるっていう、分解して作るっていうのがまさに定数的な思想で、今最先端の経営ってホロクラシー経営って言って、こう球体で組織を考えるっていうのを実際にやってる人いるんですよ。で今日これから夜一緒に飲んだりするんですけど、そういうホロクラシー経営っていうのも実は出てきていて、
うん、
そういうとこ行くと経営の理念がない、ビジョンもない、その目標もない、
うん、
給料はみんなで決める、
うん、
で上司もいない部下もいない、うん、でどこで働いても自由みたいな、
うん、
完全にその、自然の メタファーなんですよね。その自然ってだって何も誰も統制してないし、ね、自然の中に誰も社長いないじゃないですか。で猿は勝手に木に登るし、ね、あのモグラは勝手に穴掘る。だけど今までは全員木に登れみたいな誰かがねやってたわけで、それはサステナブルじゃないよねって話だって、全部そのやっぱり自然っていうものがこう最もだってこの40億年地球を作ってきたっていうサステンブルナブルな経営をやってるわけです。だからビジネスもそれにどんどんなっていく。だから僕はパーマカルチャーを学んできて、まさにこれはパーマカルチャー4ビジネスっていうのが、まあ誰もほとんどやってないんですけど、僕がやっていこうとしていることはそういうことで、全部やっぱり自然に例えていけば必ず今のイノベーションの限界を突破していけるみたいな、そういう風になっていくっていうのはもう明らかだと思うんですよね。
人間のその進化、
進化、
今ちょっとオルタナティブなことを考えている人たちや、ちゃんとその持続可能な暮らし方ということをきちんと視野に入れて動き始めている人たちってまだまだものすごく少ないんですけど、それが 16% までいった時にガンとこう転換していくっていうね、そこまでは父たる動きなのかもしれないけど、 16% という数字になった時にそこから急速にそういう人たちのまあ、数が、増えていくという、こういう動きがあると。で 100匹目の猿の話もね、有名な話ですけど、宮崎の麹島というね、無人島に猿がいっぱい住んでいて、でその中の1匹が芋は洗って食べた方が美味しいって気づいて、洗い始めてお前何してんだよって周りから思われてたのかどうか知らないけど言われながらせっせと洗って食べてた。それが2匹になり3匹になり、で100匹目になった時に全然違う海を隔てたよその島でも猿たちが今は洗うようになったってい こう集合無意識でつながっているところの電波っていう風に捉えたらいいのかなと思うんですけど、そういう現象が飛び火して起こり始めるっていう、そういう ねまた面白い話もあるんですけど、そうやってこうある程度の人数が同じ思想を持ち始めたら、それがいきなり広がり始める時が来るわけですよね、今まで の観測から言ってもというか。ということはこのオルタナティブがね、今オルタナティブっていう言葉は、まあ、アリューのようなものですからね、だから主流ではないわけだけども、本当にそれが融合していくという形が、そのオルタナティブもオルタナティブのままでいるのではなく、その主流のものとちゃんと融合していく形で、さらに新しい進化した形になっていくという形で、その面白い社会が生まれてくるっていう可能性を、こう心に描きながらつないでるっていう。
そうです
ね、
なんかそれもやっぱり自然の話で、あれなんだ、働かないアリには意味があるとか、あるいはその、働き蜂、女王様がこう暑いと、温度がどんどん夏場で、ね、上がっていくときに最初にこうパタパタする人たちがいて、だから少ないんですよね。でだんだん温度が上がっていくとパタパタする人がどんどん増えていくっていう、だから働いてない人たちはそのこう温度が上がっていくときに合わせて、まあ普段遊んでるんだけど、パチパチしだすっていう、だから大きなホリスティックなとこちょっと引いてみると地球もそうなってんだろうなと思ってて、だから僕は別に勝手に、多分今その麹島の話もそうで、勝手にそうなっていくんですよ。多分その地球のその状況の悪さとか、そういうものに合わせてやばいって思ってない人もようやく気づく。だから、まあ、これは本当に言っちゃいけない話かもしれないけど、 3.11 とかっていうのもそういうやっぱ気づかせるために、やっぱ地球の中でその自然に多分起きた話で、あれによって日本がいち早く気づきなさいと、あなたたちはある意味神さんがもしいるとしたら、あなたたちは素晴らしい民族だからっていうメッセージだと僕は思うんですよね。だから世界に先駆けて自分たちがその生活とかそういうものを変えるってことをこう流されたというか、なんかそういうふうになんかもう僕は思っちゃいますよね。全て自然にそうなっていく。だからそこで気負って やっぱあの世界を変えるんだとかやってしまうと、うん、それはまたその調和というもののバランスが崩れると思ってて、
うん、
まあ、自然に僕波乗りやってるんですけどね、その波が切ってそれにうまく乗ると、
うん、
なんかそういう自然な流れを大事にするのが一番いいのかな、
ね、世の中を変えるっていうのは、あの変えたい変えなきゃっていう思いっていうのはとてもそれも自然な思いかもしれないし、あのだけど本当にその気を悪いにというか、自分が自然である、そもそもに自分が自然なんだから、自分が変わっていったら自然も変わっていくっていうことへの信頼を、あの深めていく人がこれから増えるのかなとも思ったりして、あの最後になるんですけど、あのゆうじさんも瞑想されてますよね。
瞑想、
自分を整えるための、
うん、
それはサーフィン？
そうです
ね。そうか、
うん。僕の場合は瞑想はサーフィンですね。多分ね、今のところ、ね、
うん。いや、まあちょっとお聞きしたかったのは、うん、あの瞑想する人少しずつ増えてるような気もするですね。うんうん、ですね、で、まあヨガだったりとか、うん、そういうのも本当に爆発的に増えていると思うし、うんうん、その自分の内側に向かう、そしてマインドフルネスな状態を、うんうん、あの日常の中に取り入れていくっていうことの必要性を、ね、感じている人増えていると思うんですけども、うんうんうん、あのゆうじさんが日常の中でそういう、じゃあまあサーフィンでもいいですし、うんうん、もしサーフィン以外でもやってるものがあるんであれば、うんうん、それを通して自分がどんな風に変わってきたというかと感じるか、
うんうんうん、
それをちょっとシェアしていただけたらなと思うんですけど、うん、
そうですね、うん、多分やっぱり、さっきのこうまあ、コンサルティング会社で今も多分あの社会で頑張ってる人たちって、まあ、身も心もこうボロボロにしながら仕事を頑張って、
うん、
なんか目標達成とかね、経営の発展のためにとか世界のためにってやってる人多いと思うんですけど、そこのやっぱり限界があるなっていうのに気づいたっていうのがあって、なんかその結局人間の体はその脳とか心っていうものが一番最大に整った時に最大のパフォーマンスをが出るように設計されているので、その自分の体とか心を整えるっていうのが最もそのパフォーマンス上がるんですよね、その仕事の。だからそこをすごく感じるようになったご体験ベースで、だから、
うん、
その自分、まあ一言で言うと常にこう自分がワクワクする状態っていうのを作ることによって、スピリチュアル業界だと引き寄せの法則とか言いますけど、ビジネスの世界でも例えば運がいいって思ってる人が経営者としてその最も成功するって言われてて、だからそういうこう常にポジティブなマインドを持っている状態に、フィジカルを整える、心を整えるっていうことが大事で、まあ、それが一番世の中のためにもなる、
うん、
家庭のためにもなると、
うんうん、
では平和じゃないですかって話で、うん、そう、そこに至るって感じですよね、
うん、みんなサーフィンしたらいいですね、
まあ、サーフィンもそうだし山もそうだし、
そうね、山もね、
うん、最近あの食べる瞑想とかっていうのも面白いと思ってて、
あ、はいはい、どんな
一個一個、この間その全 2.0 やったんですけど、うん、パプリカを食べるのに、
うん、
10分ぐらい一個食べるのにかけるんですけど、そのパプリカ、このパプリカはまず色を見てくださいとか、
うん、
このパプリカはどっから来たでしょうか、ね、その種から始まって芽が出て、それはどういう人が関わって、ね、どういう風に作って、それがどういう風に これを調理してくれて、どういう思いの人がいて、それでこれ今ここに来てっていうところまで全部こう振り返りながら考えてて、で口の中に入れて、それをもう舌の感覚を超研ぎ澄ませて味わい、で最終的に人間と食べ物が一体になりましたね、うん、自然と一体になりましたねみたいなことを全部こうあの考えながらというか感じながら食べる、そうするとやっぱりすごくこう幸せというかね、美味しく感じたりとか、みんなそのミーティングしながらコンビニ弁当を食ってる時って何食べたか覚えてないぐらいですか
本当にあれいつの間にか食べ終わってるみたいな
それって本当に多分体も受け取ってないし、その栄養みたいなものを多分、
うん、
全然そのパフォーマンス的には良くないはずだし、健康にも多分良くないな、
うん、
だからそういう意味でマインドフルっていうのは楽しいし、
うん、
体にもいいし、 パフォーマンスにもいいっていう、う
ん、今その食べる瞑想のねお話聞きながらこう実際にこう想像してたんですよ、パプリカを食べてる私を。そしたらもうなんか一口のパプリカ、一切れのパプリカで胸いっぱいになっちゃって、なんかこんなに胸いっぱいになっちゃうんだったら3口食べれないみたいな3切れも食べれないかもしれないって思っちゃって
ね、そんなに食べ物いらなくなると思います。
いらなくなるかもしれないし、その量も
量は、ね、
そしてスピード感も、あのいろんなことをやる、
うん、
スピード感も変わってくるのかもしれないですね。
そうですね日々忙しくして何の意味があるのか、
あれもこれもそれもって、ね、やってないと落ち着かないってなってた人が、そう、うん、そういうこうマインドフルネスな形でいろんなものをやり始めたら、うん、私たち働きすぎかもしれませんね。
そうですね、まだまだ、
まだ
もっと働かないしね。
あの忙しいっていう言葉は、あの害悪なんだよねっていう話を聞いたことがあるんです、どこかでね。だからもしつい忙しい忙しいって言ってしまっている自分を発見したら、あのまあそれをやってることがたくさんあることがいい悪いじゃないけど、忙しいと思いながらやっている自分をちょっと見直してみるっていうのも大事かもしれないですね。
なくすって書きますもんね、
心をね、
心を
なくしちゃうんですよ。
そうです、
ね、大変
ね、マインドフルの逆ですね。
逆ですね、
まあ、心を大切にして、
うん、いやまだまだこうやりたいこといっぱいある私たちなので、ね、毎日いろんなことが起こっていくと思うんですけれども、うんうん、でもマインドフルでやっていきたいですね。
ですね、
はい、ということで、
はい、
これからもいろいろよろしくお願いします。
ありがとうございました。